明けましておめでとうございます。今年もワンボタンの声をよろしくお願いいたします。本編行く前にお知らせです。2025年3月15日土曜日、昨年台風でキャンセルになりました公開録音を行います。場所は大阪で予定しております。2025年3月15日土曜日、皆さん予定を上げておいてください。2025年1月1日タイムマシンラジオ久々の配信です。
タイムマシンラジオ。ワンボタンの声。
タイムマシンにお願いしても過ぎ去ったあの時に戻ることは叶いません。さればリンゴの実をかじることで時間旅行をいたしましょう。これから30分間、あなたの耳はあなたの体を離れて懐かしい時へと旅立っていくのです。タイムマシンラジオワンボタンの声。前回の配信から10年以上経ってしまいましたが、今回はアップルが時を刻む業界に初めて挑んだ2014年に旅立ちましょう。
タイムマシンラジオ長年お付き合いいただいてますので、大江先生からねお願いしたいと思いますが、大江先生よろしくお願いします。
はい、お願いします。
10年ぶりの収録ですけど、この
10年ぶりですね。
ですね。そしてタイムマシンラジオ初めて参加いただくということで、ハルさんです。
はい、ハルです。タイムマシンラジオはすごく昔に少し聞いたことがあります
少し、確かにすごく昔だよな。
すごく昔に、はい、当然コメンテーターとして参加させていただく前、もしかしたら AUGM に初めて参加される前かもしれないです。
多分前、うん、
そうですね、それぐらい前に聞いたきりなので楽しみにしてます。
はい、はい、で三浦さんもね、初めて参加でお願いします。
はい、よろしくお願いします。自分自身10年前何やってたかなとか、アップル製品何使って何遊んでたかなとか、どんな 3D ソフトを無駄に買ってたかなというのを思い出しながら、ね、はい、お話しできればなと思います。
三浦さんはタイムマシンラジオを聞いたことは
ないんです。
ないのか、
はい、
ないのか。
だからイメージが今ゼロの状態で、
すみません、普通に iTunes で聞けるんですけど。
ああ、そうです
か。ワンボタンの声検索して出るんです
か。ロゴを思い出しました。ふわーっとあの丸い虹色のようなものでしたね。
ああ、そうそう、あの昔のタイムトンネルをイメージして。
ああ、そうでした。
タイムトンネルのイメージだよ
な。なるほど、なるほど。はい。ドラえもん的な。失礼しました。
違うんだな、タイムトンネルっていうドラマがあったんだよ。
ああ、そうです、すいません
すいませんね、
いろいろとずれてます。
ドラえもんは多分ね、ドラえもんは多分あそこが影響を受けてると思うんだよ。
あ、そうでしたか。はい、
すいません、はい、最初の今回は1回目でして、2014年編の1回目でして、ハードウェア編ということです。時系列を追ってご紹介していくんですが、まず最初2014年は4月29日、 MacBook Air Early 2014というモデルが発表、発売開始になります。これが実は前モデルのミッド2011からあんまり大して変わってないという、新モデルと言いつつちょっとしか良くなってないというところで、あんまり当時のブログとか見てもそんなにベタ褒めではないんですね。形も変わってないということで、大江先生はこの時はもうすでにエアー使ってらっしゃいました。
エアー使ってますよ。
はい。
このモデルを持ってるかどうかは覚えてないんで、
はい、私は手元にあるのがまさしくこのモデルなんですよ。
ああ、
へー、はい、
まあ、中古で買ったんですけどね。これよりもっともっと前は最初ハードディスクだったんですよね。エアーといえどね。
うん、
でこの頃はもう SSD になってるんですけど。
10年前だと50いってるから、もう17インチを持つのはやめたと思うんで、17インチはもうこの時はないのかな。
先生3台持ってあったんでしたっけ、17インチは。
17インチは3台ぐらいありました。大学の機材ですけど、あくまで。はい、自腹で買えるほどお金なかった
んで。で、なんか、もう17はさすがに重いねんって言ったのを覚えてるんですけど。
はい、片死にそうになるからね。
まあね、それだけじゃないですからね。他に運ぶもあるしね。
もうだから、今持って歩くのもやめましたからね、基本。
ああ、そう。
ああ、
はい。まあ、もう置きっぱなしですか。
え、あ、そう、基本的には大学で使う分には大学で置いといて、はい、家で使ったら家にしか置かないっていう。
はいはいはいはい。
公園とかで持って歩くときだけ、MacBook Air だけ持って歩く。
なるほど。今見たらね、17インチ最後2012年ですね。
ああ、もうなかった。
ないですね。
まだ使ってる可能性はあるよ、
はい、この時期。ああ、まあ、それはあると思いますけど。私も最近は MacBook Air といえど重いときあるから、編集を iPhone で一生懸命やってますよ。やりにくいね。iPad 欲しいね。
それは相当やな。
他社に目を向けてみますと、この年5月、Google が Chromecast を日本で発売開始してます。Chromecast。
はい。Chromecast 買いますよ、私。
この後なんかクロームキャストシリーズ出るんですけど、日本ではあんまりパッとしませんでしたね。Kindle Fire じゃあ何 Fire でしたっけ？
Fire TV。
Fire TV。あっちの方がやっぱり普及度高くなっていって。
まあそうね。僕クロームキャスト一応買ったけど、はい、まあ使ってなかったね。
結構な投げ売りだった覚えてるんですよこれ。最後の。同じく6月はマイクロソフトさんから Surface Pro 3が発売されています。Surface Pro 3ぐらいからもうちょっと前からねシリーズ出てたんやと思うんですけど、ちょっと
Surface で大事なのを買いましたね、
あそうですか。この頃まだ Windows 乗らないんですね。この頃まだ
Windows はってないかな。 Windows Pen みたいなやつがあって、それが乗ってるんだと思ったけど、はいはい、一番最初でそれ子供にあげたんですよ、はい。
ああそうなんですね。はい、
それで、ね、たまたまそれ中国行ってた時で、これどうでもいい話かもしれないけど、中国行ってた時で、で日本では売ってなかったね、それまだ。
はいはいはいはい。
一番最初のサーフェスで中国で買って、はい、現金足らなかったからしょうがないなって言って、はいはい、カードのローンで買って、はい、カードのローンで買ってってやって、やって今やったら過払いかとかいうようなやつけど。それでお金下ろして買って、で、すぐ持って帰って、子供に使わせてたんです
よ、は
いはい。うちの子供最初別に Mac じゃないです。
なんですね。今はもうお子さんも含めて Apple 製品に囲まれてるんですか？
あ、今はね、自腹で買ってます。自腹で買ってます。
はいはいはいはい。Windows ではなく Apple 製品。
社会人ですから。
あ、よかったです。いいなと思いました。
全然問題ない。
まあ、あと、9月にはソニーさんから Xperia Z3 というモデルが出てまして、うん、まあ、今後防水性能をずいぶん歌ってたみたいです。ちょっと前後しますね。7月の末に MacBook Pro の新モデルまた登場するんですが、先ほど4月に出た MacBook Air と同様で、マイナーアップデートなんですね。
うん、
あんまり、ここすごくなりました、みたいなのはなかったんですよ。前の年の10月にも一回 MacBook Pro 出てるんで、そこから考えたらそんなに劇的に変化することはなかったんだろうとは思います。あの頃はハスウェルというマイクロアーキテクチャーで。どうしてもね、ハスウェルでハスクウェルやと思ってて最初。なんか違うこと言ってなんで自分で全部反省して覚えてます。レーティアンディスプレイはね、この当時から使われてますね。この頃まだ、今みたいに円安なことなかったから、15インチでも一番下20万切ってたんちゃうかなと思うんですよね。
プロで。
今無理でしょ。今10万円台で MacBook Pro ないでしょ。
そう。
10万円台はないかな。
ないと思うんですよ。
一番ベースモデルですね、プロで。
ベースモデルって10万円台。
いやいやいや、14インチ、24万8800円。
ああ、すごい。すごいわ。
当時の2014年の4月、MacBook Pro Retina、13インチで10万8800円ですね。この時買っとけよかったとか今すごく思ってしまうんだけど。
いや、はい、その時に買ったやつは今は使われ
へん。そうなるんですけど。はいはい。そうですよ。だいたい20万切ってるんですよ。この値段維持してほしかったな。
いい時代ですね。
またこんなに上がる時代来ると思えんかった。
ねえ。
はい。それからシーゲートから世界初の 8TB のハードディスクが発表されます。
なるほど。
これね、いろいろ記事見たんですけど、値段は当時まだ使用品ということで、値段どうも売ってないみたいなんですよね。出荷やから。売ってるんじゃなくて、叱るところに今テストで出してるから、そういうことしてたんやと思うんですけど。このぐらいから確かヘリウムガス入ったモデルが出てるんですよ。
ああ、ハードディスクの中に。
そうか。
で、あれヘリウムガスって、浮くん違うってずっと思ってたんだけど。
そんなに。
いやいや、入れすぎ
て。あ、そうか。
かろうじて維持したけど、あれハードディスク、どんどん板抜いていったらそのうち浮くんちゃうかとか。
浮かない浮かない。
音声データ入れたら声が変わるとか。
そうそうそう。すごいね。嬉しいな、シゲート。絶対するわけない。はい。そして8月29日から Apple は iPhone 5のバッテリー交換プログラムを開始します。いわゆるリコール的なことでバッテリーに充電の問題とかいろいろあったんで無償交換しますということで。
うん。
前々年ですね、12年の9月から13年の1月に作られたモデルを対象にしてました。これ出すと今のリファビッシュと交換と同じようなことで自分自身のんじゃなくてバッテリーがちゃんとしたものの同型のモデルが送られてくるというものだったと思います。5はねまだまだ小さかったから人気だったんですよ。
そうですね、う
ん、バッテリー変えてまだまだ使ういう人結構いたと思うんですね、この当時ね。
うーん、
この頃って、三浦さん10年前って何作ってたんですか、iPhone。
ああ、10年前。5なのか、何ですかね、この時代最新の iPhone って。
この秋に、その後に言うんですけど、9月に iPhone 6と6 Plus が発表発売になるんですよ。
はい、6持ってたかな、持ってたかもしれないし、うん、ただ、
かもしれないですか。
5も持ってたと思う。だからこの当時は、まあまあのペースで買い替えてたと思う。今みたいに遠慮してなかったと思う。今は遠慮してますけど。
はい。何春さん状態だったってこと。
春さん状態だ。そうそうそうそう。ウハウハ言ってました。いやいや。
この時の最新は6前 5S ですよね。
うんうん、
あ、そうかそうか、う
ん。このバッテリー交換プログラムの時点では 5S ですね。
でも、この頃になると、ノンES同盟解消してたと思うんですよ。
言ってましたね。
そうそうそう。もう確かなんか、松尾さんが誰か最初に S 買ったんですよ。そこから、ノンES同盟解散とかなんか言い出して。私はまだこの頃はずっと S 使えるモデルばっかり買ってたんですけど。9月、アップル発表イベントありまして、9月の10日ですけども、iPhone 6、6 Plus が発表されます。4.7 インチの6と 5.5 インチの6 Plus。プラスといえどまだ 5.5 インチだったんですね。
ですね。
今、Pro Max だと、ハルさん持ってるやつ違いました。16 Pro Max。
16 Pro Max。
あれ、最大の大きさですもんね、これまでね。6.9 インチですわ。
6.9 ですね。
ねえ。
6から 5S までは四角い角張った形なのがちょっと丸くなったんですね。エッジが。違いましたっけ？
そうかな。最初でも3とか 3GS の
時
とか。
3GS が
丸かった。
丸まって。
うん。あ、そう
か。4S かな。
4ぐらい。4から、ね。4か 4S ぐらいからちょっと四角なって。
で、5と 5S も四角で、6が少し丸くなったんですよね。また。
で、だいたいその感じがもう今も続くような感じですかね。
そうですね。セブンも丸かったですかね。あそこは丸かったですね。
それ全部言っていかなきゃいけないから。その辺もありますけど。この時、いよいよまあ発売です、言った時に 5C も継続ですと。
うん。
ああ、そういうのあったね。
5C 覚えてます？普通の5と違って、うん、穴開きのカラフルな背面なんですよ。
穴開き？
穴開いた。
穴開いたケースですよね。
ケース、そうそうそう。
あ、5C 自体は穴開いてないですよね。
あ、そうそうそう。そう、上げ足を取るんではない。そうなんですよ。
はい。
まあ、5C はちょっとだけお値段下がって、販売継続となりました。そして、この時は初めて Apple Watch がいよいよ発表、発売になったんですね。
ああ、この時ですか。
このタイミングなんだね。
ずっとウォッチが出るっていうのも噂されてて、
う
ん、
そうですね。
絶対発表になるってまで言われてたんですよ。この時も発表イベントを夜中、だからずっと見ながらやってましたけど、この頃は英語の中継しかないから、一生懸命いろんなところを見てみながら、
そうでしたね。
やってましたね。
あれじゃね、この時に200万の
やつだったんで、一番高い
エディションが。
はい、
18金の。
この最初出た時ね、ファッションでございますみたいな発表でしたね。
ああ、まあまあ、それは、はい。もうみんながリューズって言いかけるところをデジタルクラウンって言いなさないといけない。一番最初この9月に発売になったものは位置付けとしてはオリジナル、アップルウォッチオリジナルかなんかいう名前になってるんですよね、今。
途中でね、そうそうそうそう。
今、Mac トラッカーを見ると、Apple Watch、カッコ、ファーストジェネレーションってなってますね。
ああ、まあ、第一世代。
ただ、その次に出たのが、
はい、
シリーズ1になってますね。
シリーズ1とファーストジェネレーションと。
ファーストジェネレーションが一番最初に出たやつで、
はいはい、
翌年出たのがシリーズ1っていうふうに、Mac トラッカーでは出てました。
なんかね、でも途中で変わったのかもしれないけど、
そうそうそう、
最初は、オリジナルって言ってたんですよ、確かに。
いや、だから、それは、シリーズ1が出た時に、オリジナルアップルウォッチって多分言ってたんだと思うね。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
初代のことを。だから、ファーストジェネレーションという言い方多分してないと思うんだよね、公式には。
うん。後で、こういう読み方に変わっていったんやと思うんですけど。
変えたなって思ったもん。途中で変わったから。
途中で変わりましたね。
で、ややこしいのが、アップルウォッチのシリーズとウォッチ OS のシリーズの数は一致してないんですよ。マックでも最初それようあったんですけど、ファインダーとシステムのバージョンが違うとか、OS のバージョンが違うとかようあったんですけど、数字がね。これも一致しないんですよ、最初。私それで随分勘違いしてるんで、最初。
アップルジャパンの公式ホームページでも、はい、一番最初のアップルウォッチは、アップルウォッチ括弧第一世代っていうふうに表現してますね。
あ、そうですか。2014年発売の部分、はい、
一番最初のやつですね。
はいはい。 予約間に合わなかったんですよ、最初。オンラインで。でもすぐ品切れになってしまって。で、リスナーさんが2台予約してたのを1個分けてもらったんですよ。もうちょっとだから買うのも私やねんけどね。
はい、重かったね。
そうですか？
そうですね。
あ、重いっていうか、動作が重いってこと？
動作がね、重かったっすね。はい。まあ最初だからなと思いながら。
もうそうですね。なんかそんな感じでしたね。
いや、本体も重かったよ。結構分厚かったもん。
ああ、そうですね。
手首返すの時間分かれ。未だにそれやけど、私は。どうしよう、時間すぐ分かれへんで。これでいろんなこときっとできるんやろうなと。余計算とかできへんかなとか、そういうことを考えてましたけど。
そんなバカな。
三浦さんびっくりするかもしれないけど、この間 Apple Watch の、ね、ソフト見てたら、うん、もう 3D のモデラーがあんねんで。
え？Apple Watch で？
ウォッチ OS 用のやつであんねん。
どないしてやるの？
また今度ちょっと話しますけど、今これ話しながらなったん
で、はい。はい、了解。
はい、ええー、と思いました。はい、
はい、はい。
はい。そしてですね、このタイミングで iPod Classic が販売終了してます。うん。Classic が一番最後のモデルだったんですけども、あ、ちゃうかな？ Nano が最後やったんかな？ Touch が最後まであるのか。Touch 2022年まであるんですよ。今年クラシックがもう終わってしまって、残りシャッフル、ナノ、タッチだけになっていくんですけど、もうナノもシャッフルもあっちゅう間になくなっていくんですが。これだから最後に買いだめじゃないけど、持っときたいという人が2台、3台買ういうのがあったんですよ。iPhone クラシック。先生、ね、多摩編集長この時2台買ったの覚えてるんですけど。
あ、多分そうかな。たくさん入るやつの方がいいから。
そう。いつも3台持ち歩いてはってね。で、なんで3台なんですかって、いや、持ってる曲全部入れようと思ったら、3台いるね、
言うて。レコードの持ってる量が半端ないんで、レコードの。私も相当やけど、私全部リッピングしてたわけじゃないんで。
すごいなぁと思うね。今やったらクラウドにしてはるんですかね、きっとね。歴代のカラーの背景に黒のシルエットの人が踊るっていう CM がだいたいこの時までで終わるんですよね。iPod も。もう iPhone がもうだいたい CM 出てくるようになって、iPod の CM そのものがだんだんなくなっていってたんですけど。はい。そして iPhone 6 Plus ですね。9月に曲がるという話が出てきます。
ありましたね。
当時ね、iPhone 6 Plus が曲がる問題ということで、Apple がいろいろテストするんですが、通常の仕様で曲がることはまず稀なことだというふうに、この時は、剣もオロロじゃないけど、あんまりこう、相手してもらえなかったっぽかったんですけど、この後ですね、もっと深刻な話になっていくんです、これ。みんな曲がったのをネットに上げ始めて、反ってるというか、薄く R を描いてる感じね。
はい。
なので、これはちょっとやばいなということで、サポートが動き出すようになるんですが、この時はまだ、まずまずこんなことは、まあ、よっぽどのことないかになりませんって言われてしまってました。
私は持ってましたけど、曲がってはなかったですね。
私もね、6プラスだったんですけど、そもそもお尻のポケット入れるって言葉は用しませんでした。
うん、私もそれはちょっと怖いですよね。うん、ね。
でもやっぱりそうしたい方が多かったんでしょうね。
それはなんか、いや、使い方が悪いやと思うんだけどね。
普通は、ええ。
鉄とかで曲がるもん言うたらあかんやろ、そんなとこに。
いや、もうほんまにとは思うんですけど、一番可能性高いのは車乗ってる人かなと私は思うんですよ。
ほう。
普通椅子の座ってでも立つことあると思うんですよ。お手洗い行ったり物飲んだり、うん。でも車ってずっと乗ってるでしょ ?1 時間も3時間も、うん。その間ずっともし入れてたら、
うん、
って考えたらね。
確かに。
ずっと圧力がかか
ったもんね。かかってるからっていうのをね、思った。
ありえますね。
まあまあ、これ以降でも、プラスサイズとか大きいサイズで曲がるっていうのはあまり効かなくなりますね。当時最初の、なんと発売から3日間で iPhone 6、6 Plus の販売台数は1000万台を突破したとニュースで報じられてました。これまだアメリカとかその一部の国の販売台数だけでなんですよ。というか全世界じゃないんですよね。それで、そのだけの販売台数が行きましたという発表がありました。
うん、
そして同じく9月にはサムスンから Galaxy Note 4、Galaxy Note Edge が発表になってました。このやたら Galaxy 対 iPhone みたいな話をブログとかいろいろよう見てたんですけどね。
今はあんまり言わなくなったね、そういえば。
あんまりね、
対 Galaxy
っていうのは、で、どちらかというと今何でしたっけ、カメラ性能でソニーの。あっちと、
ね、エクスペリアと、あと、Google Pixel とか。
あ、そうですね。
その比較は結構出るから。
2万出ますね。そして、当時としては一番大きかったんですね。世界最大容量 512GB の SD カードをサンディスクが発売。512は。
今何 ?4TB ぐらい
?4TB があったと思いますよ、今。普通にお店行っても 1TB は置いてますからね。 ごめんなさい。4テラですね。4テラが今のところ。はい。ウエスタンデジタルが4テラのもので、今、事前24年は出してます。だから10年で何倍になってるんですか？これ8倍？じゃあ次の10年でまた、あれですか？ 4 テラの8倍から32テラ32テラ32テラ何入れたらいいよ。消えるか分かれんのに当時米国で800ドルだったんですね、512ギガで。この当時のレートでどれぐらいかな、140円ぐらいですかね。もうちょっと安いかな。
120円か30円ぐらいまでいってないんちゃう。
それにしたって8万9万っていうすごい値段。
いや
って
こと、まあこういうの買う人は別にプロ用途なんで構えへんねや、そこは経費じゃない、
ね、
うんうんうんうん。
まあ、512だとコンビニで多分2000円ぐらいで買えると思います。ま
あそうだけど。だって iPhone とか、あんなで映像制作とか、あるいはもし一眼レフなんかでガンガン写真撮る人とか動画撮る人は4テラわけと思
って。まあね。
うん。
10月17日、今度は Apple から iPad Air 2が発表されます。厚さ 6.1 ミリの iPad Air 2。これね、一瞬買ったんですよね、確か。
一瞬買った。一瞬買った？
年末に買って、1月に売ったんですよ。
確か。なんかそんな話聞いたこと
ある。2ヶ月だけ使ったことあった
。はい、おかしかったなんか。
同時に iPad Mini 3。指紋認証センサー搭載しましたということで、まあ、タッチ ID ですね。合わせて、今度は iMac は27インチ 5K ディスプレイのモデル、一票発売になってます。考えたら、確か27が一番最大なんですよ。
そうですね。
これ以上のものが出なかったんです。
出なかったですね。
で、今24になりましたから。で、あと、Mac Mini のレート2014も発表されてました。この Mac Mini に関して言いますと、これより2年前の2012年に Core i5 積んだモデルが出てから、2年間何も出なかったんですよ。なので、まあ、随分やっぱり期待されたんです、この当時、Mac Mini は。ただ、ネットで見ると、この2014の、やたら不人気みたいで。
あら。
YouTube にも、不人気の Mac Mini 君とか書いて出てくるんですよ。フュージョンドライブとはいえ、ハードディスクを積んで、デュアルコアだったんで、やっぱりどうしても遅いのは否めなかったですね。
そうでしたっけね。
中古でも、だからそんなに高くないんですよ。
マックミディは別に今でも他のモデルに比べてスペック高いかというとそこまではいかないじゃん。
まあまあ今現在で言うと M4 積んでますんで、そこそこいいかなと思いますけど。
M4 は積んでるけど、今やとね、プロ乗せるモデルが M2 もできたからいいけど、プロ乗せるモデルがなかった時代があったじゃないですか。
はいはいはい。
うんうん、
最低ラインしか乗せませんっていうマックミディの時代が結構長かったから。
はい、
そうですね。
さあやっぱり納得はいかんよね。
で、これ、レート2014が発売になりますけど、この次のモデルが2018年の10月なんで、4年間丸々置き去りにされてる感じ。
もう出ないんじゃないかってやつですね。
随分ね、我々も疑ってたんですけど、
はい、
さっきの iPad Air 2の件ですが、その前の世代の iPad 第4世代、こういうの販売終了を受けて iPad 第4世代がね、価格改定で値段下がるんです。しばらくそれ売ってるかなと思ったら、半年後の10月にこの iPad Air 2が出たんで、販売終了。これややこしいです。当時の iPad 第4世代が販売終了を言いながら続いたり、また販売終了になったりという。この頃は、エアーが出てきたおかげで、軽い小さいっていうのがすごく Apple を推してるような印象があって、今言った iPad Mini 3もそうですけど、
うん、
大きいモデルよりは小さい方がいいですよ、的な印象を私は当時抱いてたんですが。そして他社に目を移すと、Google からは Nexus 6、そしてソニーは PlayStation TV を出してました。
ネクサス、懐かしいな。
先生、あの、ネクサスシリーズってなんかあの、SF 作家の遺族の方が名前使うな問題を言ってませんでしたっけ？
ああ、ディックでしょ？フィリップ・K・ディック。
ディックの。
ブレードランナーの、アンドロイドがネクサス。
はいはいはいはい。
ネクサス6型やったから。かなんかで、6型とか7型とかで、それで引っかかって、もちろんディックの、もちろんアンドロイドだからネクサスなんだけど。PK ニックはネクサスっていう名前をつけて、小説で発表されてるから、つけるなって言ったんだけど、通らなかったですね、さすがに。
だから随分あの話題を引っ張ってましたね。で、プレイステーション TV、これ全然覚えてないですわ。覚えてます？なんかストリーミングデバイス。
全然覚えてないな、確かに。
ね
え。そんなんあったよね、そういう
の。あったんですけど、本体なかったら使えんかったんでしょうね、きっと。
いや、
今、ウィキペディア見ると、プレイステーションビータ TV。
うん、それまた別
なんじゃ？また別ですかね。ただ、欧米ではプレイステーション TV の名称っていうふうに出てますね。
まあ、年の時期としてはビータ出てた頃でしょうけどね。でも、あっち前に消えたみたいですけどね。で、11月になりますと、先ほどの iPhone6 シリーズね、6、6プラスが、SIM6 フリー版ですけど、12,000 円値上げになります。これ、アップルが値上げしたので、販売店が勝手に値上げというんじゃないので、どこで買っても値上げになってました。これがなんでやったんかがちょっとわかんないんですよ。
記事だと、円安の影響と見られって書いてますけど。
そうですね。
でも、この2014年の時点で、そんなに今みたいな円安でバカバカあるようなことは、あんまりなかったんちゃうかなと思うんですけど。さっき言ったのは SIM6 フリー版ですけどね。SIM フリーモデルが、その後、販売中止になるんですよ。で、12月の記事で iPhone 6、6 Plus、SIM フリーモデル、未だ販売再開せずっていう記事が出てて、日本国内におけるその SIM フリーモデル販売中止になるんですね。これ総務省がなんか SIM フリーをなんとかってずっと言うてた、あの頃に関係すんのかなって。
それはもっと、
もっと後です
か？当然、と思うんですけどね。
ただ実際にはね、この販売が翌年の3月末に再開します。3月31日付で。丸4ヶ月 ?5 ヶ月ぐらいの空白期間があったみたいです。せっかく、ね、iPhone 買おうも出て予算取ってた人は SIM フリーモデル買えないということで、中古でもとりあえず手を出すみたいなね、こともあったと思いますが。この頃はだからもう秋に割とハードウェア集中して出てて、年の前半はマイナーアップデートがちょこっと出ただけという、ちょっと寂しいといえば寂しいハードウェアの一年だったような気はします。そしてね、その年の最後ですね。容量 1.6TB の 2.5 インチ SSD 登場ということで、もう実売してるんですけど、当時。1.6TB の SSD は 199,800 円、税込み。
すごいですね。
ということで、今回ではハードウェア、その2014年の1年間を通して、ざっと見ていったわけなんですが、私は最初に言いました MacBook Air の Ari 2014を後年中古で買って未だに使うわけですが、ハルさんはこの年何買ってたか自分で覚えてます？
2014年、
はい、
いやー、まあ iPhone は毎年買ってたので、 iPhone とも Apple Watch でしょうね。
Apple Watch、はい、これ発売すぐの時に買われた。
うん、買いましたね。で Air 2も買った記憶がありますね。
あ、そうですか。
ミニはこの時ではなかったと思います。一番最初のミニだったと思いますね。
はいはい。まあそんなわけで、ハードウェアのお話をね、今回はさせていただきました。次回は、アップルのソフトウェア、それから業界の動きとかね、その辺のもののお話でしたいと思います。